御言葉を朗読いたします。詩編第134編1節から3節。都に昇る歌、主のしもべらよ、こぞって主をたたえよ。夜ごと主の家にとどまる人々よ、聖女に向かって手を挙げ主をたたえよ。天地を作られた主がシオンからあなたを祝福してくださるように。今朗読いたしました詩編第134編は、都に昇る歌と呼ばれる最後の歌です。都に昇る歌、これは巡礼歌とも呼ばれます。神の都エルサレムの神殿に向かう巡礼の旅の途中で、あるいはその帰りに、あるいは神殿で捧げられた礼拝において歌われた歌ではないかと言われています。今日私たちはエルサレムに向かう巡礼の旅をしているわけではありません。エルサレムに行かないと、また神殿に行かないと信仰が成長しない、そういうことでもないのです。主の日ごとに集うキリストの教会が神の臨在を表す場所であり、もっと言うならば、私たち一人一人がキリストのものとされ、聖霊が宿る宮とされています。その私どももまた信仰という旅、人生という旅を続けていきます。旅にもいろいろありまして、目的地を定めず、さすらいの旅をする、そのことに魅力を感じる人もいるかもしれません。けれどもキリスト者の旅路というのは、キリスト者の人生というのは、その目的地がはっきりしています。自分が旅路の、その旅の目的を地をですね、定めるのではなくて、神様が私たちの旅を導いてくださるからです。シエスが私どもの先頭に立って歩んでくださるからです。キリストに出会うまでは、私たちはどこに向かって歩んでいけばよいのか分かりませんでした。だから自分でこうだと決めた道を歩み抜くことに全力を注いでいました。倒れたり失敗をしたら人生は終わりだとさえ思っていたのです。で、そのような私どもがイエス・キリストとお会いし、何が人生の目的であるのか、何が人間の幸せであるのか、そのことを神様から教えていただきました。罪とその結果としての死において、私たちの人生が終わってしまうのではなくて、それに打ち勝った確かな命、永遠の命に今この時から生かされている、その幸いを私どもは日々感謝しながら歩んでいきます。都に昇る歌の最後、この詩編第134編で歌われていることは何でしょうか。それは祝福ということです。神殿があるシオン、つまりエルサレムに向かうというのは、神様の方に向かって歩むということです。もちろんこの巡礼の旅の途上においても神様は共にいてくださいますけれども、神殿の礼拝において神様の臨在、神様の近さというものをいつもに勝って実感をします。そして3節にありますように、そこで神様からの祝福を受けるのです。天地を作られた主がシオンからあなたを祝福してくださるように。私たちは何のために生きているのでしょうか。それは神様から祝福を受けるために生きているのです。祝福を受けるために神を礼拝する場所、つまり教会に集います。そしてそこで神様からの祝福をいただいて、その祝福に押し出されて新しい歩みへと踏み出していきます。また礼拝は神様の祝福で満ちる場ですが、神に対する私たちの祝福が満ちる場でもあります。どういうことかと申しますと、の一節に主のしもべらよ、こぞって主をたたえよとありました。この一節のたたえるという言葉と、最後の三節の祝福するという言葉は、これは同じ言葉なんです。人間が神様を祝福するというのは表現としておかしいですから、日本語では祝福するではなくて、神様を称えるとか神様を賛美する、そういうふうに訳されます。礼拝は神の祝福に応答する信仰の民の喜び、感謝の声であふれる場です。神の祝福と人間の祝福が混じり合う場所、この世のどこにもない素晴らしい場所なのです。さて、この詩編ですが、一節に主のしもべらよ、こぞって主をたたえよ、夜ごと主の家にとどまる人々よとあるように、夜が舞台になっています。 まあ、礼拝の時間といいますと、多くの場合が朝の時間を思い起こします。でもここでは夜の礼拝の様子が歌われています。夜の礼拝は、まあ、祭司やレビ人といった、そういった人たちが礼拝の奉仕をする、そういう定めがありました。ところで、夜というのはどういう時なんでしょうか。朝昼と明るいうちに仕事などなすべきことをして、夜はゆっくり疲れを癒す時間、あるいは夜は自分の時間だからといって好きなことをする人もいるでありましょう。また夜というのは闇に包まれる時でもあります。その夜の闇がまるで自分の心を映し出しているかのように思えて、憂鬱に思えることもあるかもしれません。また夜は明るい時間と誓って、まあ、静かな時でもあります。心のざわめきが一気に聞こえてくる、一気に迫ってくる、そういう時でもあるかもしれません。けれども夜という時は、まあ、そのように心が憂鬱になったり恐れを覚える時であるからこそ、ますます神様を慕い求め熱心に祈りを捧げる時でもあるのではないでしょうか。夜や闇というのを私たちは必ずしも否定的に捉える必要はないと思います。むしろ夜という時において私たちは神様と出会う、そういうことさえあると思うんですね。夜という時間、いろんなことが思い出されてきて心まで暗くなってしまう、本当につらい。でも不思議なことに、そこで神様と呼ぶたびに心が平安になる、神様が近くにおられるということをいつもより強く思う、そういう経験も私たちどこかでしていると思います。そもそも神様は朝だけではなくて夜をもお作りになり、この夜という時をも御手の中で支配しておられるお方です。詩編第139編の11節12節にはこのような言葉があります。詩編第139編の11節12節、私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。この詩編第139編というのは、まあ、分かりやすく申しますならば、神様が私たちのすべてを知っていてくださること、私たちがどこへ行っても共にいてくださるのだということを美しく歌う詩編です。夜の闇に包まれるというのは何も見えなくなるということでありましょう。闇の中で自分が見えなくなり、まるでその闇に吸い込まれて消えてしまうかのような恐怖を覚えるのです。けれども神様はそのあなたを見失うことはないのです。私が自分を見失っても、周りの人たちが私を正しく見てくれなくても、神様だけは絶対に私たちを見失うということはないのです。夜には光などない、そのように思ってしまうかもしれません。でもそうではないのです。夜も光が私たちを照らし出すのです。それは私たちを救う命の光でもあります。また旧約聖書において何よりも大きな救いの出来事は出エジプトの出来事です。そして神様がイスラエルの民をエジプトから解放してくださったのはまさに真夜中の時でありました。神様は私たちと違って夜眠られるお方ではありません。夜もまどろむことなく目を覚まし、救いの御業を行ってくださるんです。アレナの旅路においても、昼は雲の柱、夜は火の柱を持って彼らの歩みを照らし出してくださいました。昼も夜もすべての時間と生活は神様のものです。それに合わせて私たちも朝に昼に神様を礼拝するんです。朝も夜もすべての生活を神様にお捧げし、神様との交わりの中に生きるのです。ただこれは何も朝だけではなくて、夜も必ず礼拝しなければいけない、そういうことをここで言っているのではありません。けれども、すべての時間、すべての生活の領域が神様の御手の中にある、 そのことを覚えることは大切なことだと思います。神様の御手が及ばないところはどこにもないということです。神様の目が届かないところはどこにもないということです。だからこそ苦労の多いこの世にあっても、根底においては安心して生きられるということです。神様の祝福があるというのはそういうことです。その祝福が、天地を作られた主がシオンからあなたを祝福してくださるようにと最後の3節で歌われていますように、神様のことをここでは天地の作られた主、天地を作られた主から祝福が与えられる、そのような言い方をここでしています。都に昇る歌の中でも、詩編第121編や第124編で、私の助けは来る天地を作られた主のもとから、私たちの助けは天地を作られた主の御名にある、そういったことが歌われていました。私どもは神様の祝福をどこで見出すことができるんでしょうか。聖書を何百ページもめくって、やっとここに神様の祝福があった、そういうことではないんです。聖書は初めから神様の祝福を語るんです。聖書の初めに記されていることは、神が天と地をお作りになったということです。その一つの一つの技、その一つ一つの言葉の中に、私たちを祝福してくださる神様の思いを見て取ることができます。神様は光あれと命じるところからこの世界を作りくださいました。それは私どもが生きる世界には希望がある、そして愛があるという神様からのメッセージです。人間を作りになった時にも神様はこうおっしゃいました。神は彼らを祝福して言われた。海を増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地上の上を這う生き物をすべて支配せよ。創世記1章28節の御言葉です。神様に似たものとして、神の形として作られた人間、つまり神様を礼拝するものとして生きる者たちがこの世界に満ちることを願って、そのようにして歩む人間の技を神様は祝福してくださるんだというんです。そして天地のすべてのものをお作りになったときに、見よ、それは極めてよかったと神様はおっしゃってくださいました。私どもが生きる世界は神様の喜びと満足であふれている世界です。そういう喜びの舞台を神様と共に生きていく、それが私たちの歩みであり、私たちの旅路です。そして祝福のうちに、この世界と私たち人間を作ってくださった神様が今も生きておられ、この世界を支配しておられる、この信仰が人々の旅路を守り導きました。目の前に大きな山が立ちはだかるように、さまざまな敵や壁が立ちはだかり、行く手を阻むということもあるでありましょう。地震で大地が揺れるように、これこそが確かだと信じていた土台が次から次へと崩れてしまう、そういう経験をすることもあるかもしれません。大水や激流で全てが流されるように、築き上げてきたものが一瞬でなくなってしまう、そういう深い絶望や虚しさを味わうことがあるかもしれません。いや、わざわざ何かに例えなくても、自然に例えなくても、この自然の世界、非造世界そのものが私どもの脅威となる、そういうことを私たち人間は知っています。もちろんそこには神様が命じられた通り、人間がこの世界を正しく治めることができなかった罪があり、遡れば神の言葉に聞き従わなかった人間の罪、自分たちこそが神になりたいというその罪がありました。この世界の歴史において、また私どもの人生の旅路において、数えきれない悲惨と絶望を味わってきました。しかしそのような中で、私の助けは来る天地を作られた主のもとから、私たちの助けは天地を作られた主の御名にある、このような信仰が生まれ、その信仰によって人々の悩みが守られてきたのも確かな事実です。それはいつも祝福の源がどこにあるのかを、大きな出来事を経験するたびに、また大切な時を刻むたびに確かめてきたからではないでしょうか。人生の旅路に迷うとき、いつも私たちは初めに戻ればよいのです。助けはどこにあるのか、祝福はどこにあるのか、どこから来るのか。 その祝福の中で私たちは何をすべきなのか、もう一度教えていただくのです。不条理な経験をするようなことがあったとしても、すべてはこの世界を作りになった神様の支配の中で起こっている。私たちには分からなくても、神様はすべてを知っておられる。その慰めの中に生き、神様はますます信頼するものとなるのです。二節に、聖女に向かって手を挙げ、主を讃えよとありました。この手を挙げるという動作は、これは祈りの姿勢、祈りの姿です。宗教改革者カルバンは、手を挙げることによって、魂をも神様に向けているんだ。そのように言いました。思いが強ければ強いほど、背伸びをするようにして手を伸ばし、祈っていたのかもしれません。私たちは手を上に上げて祈るということはあまりしません。まあ、手を合わせて祈るというのが私たちの祈りの姿勢でありましょう。けれども昔の信仰の民が手を上に精一杯上げて、魂をも天地に作られた神様に向けて祈ったように、私たちも手を合わせながらも、しかしその心は精一杯神様の方に向けて祈りを捧げるのです。天地を作られた神様の祝福なしには、この世界もこの世界の救いも幸いもないからです。礼拝は神様から祝福をいただく場でもあり、その祝福に感謝し神を称える場所です。それと同時に人々のために心からの取りなしに生きる場所でもないでしょうか。その祈りを捧げるために私たちは教会に招かれているのです。天地を作りになり、この世界を支配しておられる神様は、罪に陥った人間を救い出すために、ついには御子イエス・キリストをこの世界に与えてくださいました。私どもの助けと祝福は、天地を作られた神の中にあり、そしてイエス・キリストの中にあります。イエス・キリストこそが、私どもにとっての一番の祝福、一番の恵み、一番の良きものなんです。主は十字架と復活によって罪と死から私たちを救ってくださっただけではなく、今も神の右に座してこの世界を治めておられます。私たちのために取りなしていてくださいます。そして再びこの地上に来られるとき、救いを完成してくださるんです。私どもは救いの完成に至るまでの途上の歩みをこの地において続けていきます。そこには信仰における喜びや楽しみがたくさんあります。この地上における信仰の喜びというのは、もちろん確かな喜びでありますけれども、救いの完成の時、祝福の完成の時に比べると、それはほんの小さなものです。私たちは天にある大きな祝福に支えられながら、確かにこの地を歩んでいくのです。またキリストが苦難の道を歩まれたように、私どもも地上でいろんな苦難を経験いたします。けれども、救いと祝福が完成するときには、そのような苦しみも悲しみも涙もすべて報われるのです。終わりの日の幻を語るヨハネの黙示録の中に、次のような御言葉があります。迫害という苦難の中で日々涙を流し、死の恐れと戦うキリスト者たちがどのような最後が与えられているのか、そのことを語る主の幻です。黙示録の7章15節にこういう言葉があります。それゆえ彼らは神の玉座の前に行って、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方が、この者たちの上に幕屋を張る。それゆえ彼らは神の玉座の前に行って、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方が、この者たちの上に幕屋を張る。興味深いことに、終わりの日にも昼だけではなくて夜にも礼拝があるというんですね。詩編においては、夜礼拝を捧げる者は祭司レビ人に限られていました。けれども終わりの日には、主イエスを信じるすべての者が、いわば祭司として礼拝を捧げるのです。地上の旅路においてさまざまな労苦を負い、疲れを覚える私たちです。けれども、主イエスは今この時からも私たちを見舞いに集め、天から豊かに祝福してくださいます。神様は私どもをお作りになり、命を与え、キリストにあってご自分のものとしてくださいました。 この神様の祝福に生かされ、私どももまた神様を讃え、魂を天に向けて生きていきます。神様の祝福を取り継ぐキリストのしもべとして生きるのです。お祈りをいたします。天と地をお作りになり、私どもを罪から救うために御子イエスキリストを与えくださった父なる神よ、私どもの信仰の旅路を祝福してくださっていますことを感謝いたします。あなたが私どもに与えてくださる恵み、また良きものによって私たちを満たしてください。まだ途上の歩みをしている私どもであり、それゆえにこの地上にあっていろんな試練をも経験しますが、どのようなことがあっても揺らぐことがない確かな祝福を信じ、またそれに支えられ御前に立ち続けることができますように、そしてキリストにある祝福がまだ神様のことを知らない多くの人々にも届けられますように、どうかそれぞれの教会の働きを顧みてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。